誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。タルトクラジオ第193回となります。今回はほんのりと怖い話より3台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、丸々岬の神社。2年前の夏、友人4人で海に行った時、一人がどうせなら今夜は肝試しをしようと言ってきた。別にいいよと返すと、じゃあ丸々岬で行こうと車で30分くらいかけてわざわざ移動。ビールも飲んでいたし、テンションも高かったから、さして苦にならず、騒ぎながら マラマラ岬の神社へ到着。霊感もないし、別に怖くねえ、とか言ってたけど、友人の一人が突然ぐずり出した。あー、なんか見える、とか言ってた。そういうの全く信じていなかったから、はいはい、見える見える、とか言ってたんだけど、そいつが指さす方を見ると、確かに何かが動いている。ふらふらというか、ゆらゆらというか、根が小心者の俺は怖くなったから、やっぱりやめようか、と声をかけようかと思っていた途端、やめろ!やめろ!と確かに二度、神社の奥から叫び声が聞こえてきた。友人たちもびっくりして、急いで車に避難、その場を離れた。帰り道、さっきはやばかったな、なんて話していると、実は逃げるとき、肩を引っ張られた、とか、俺は足が異様に重かった、とか言い出して、マジかよ、と俺。この時点で、完全にビビっていた俺は、さっきあの、やめろーって言葉の前、実は、俺やめようかと思ってたんで、見つかされたみたいで怖かった、と言うと、友人たちは、そんな言葉聞いていない、と言った。え、俺が一斉に逃げ出したのは、声が聞こえたからじゃねえの?と言うと、動いていたやつが突然大きく広がって消えたから、とか、神社の横に女の子が見えたから、とか、みんなバラバラ。結局何だったんだってことになり、結論も出ないまま帰宅した。次、奇妙な軽トラック。大学の先輩と行ったドライブ旅行の帰り道。途中、地図を読み間違えたのか、近道しようとした俺たちの車は、どっかの山道に迷い込んじゃった。時間は夜の8時くらいだったけど、山中なので、行けども行けども暗い道が続き、運転していた先輩も、ナビしていた俺も、つまり一番の責任は俺のせいってことなんだが、完全にどこを走ってるのかわからなくなってきたとき、ふと前方を一台の軽トラックが走っていることに気がついた。ずっと不安ないな、暗い山道続きで不安だったから、ちょっとだけ安心して、もういっそ、その軽トラについていこうってことになった。ところが、その軽トラについていっても、なかなか山道を抜け出せない。それどころか、どんどん山の中に入っていくような気もする。それでもしばらくは、軽トラの後をついて走っていたんだが、ある時、ふと距離が空いたと思ったら、いつの間にか前方を走っているはずの軽トラの姿が見えなくなってしまった。細い山の中の一本道。よっぽどのことがなければ、身内なことなどまずありえないはずなんだが、俺たちの前には、ただただ暗い山道が続くばかり。不思議では思ったんだが、まずは山から抜け出すことが先決だ、と思い直し、その道をまたしばらく走り続けた。ところがある時、俺たちの後方に何かがついてきていることに気がついた。最初はなんだかわからなかったんだが、よーく目を凝らしてみると、なんとそれが、K のトラックだったのである。無論、それが先ほど前方を走っていた軽トラと同じ車かどうかはわからない。ただ、そいつは一つ、奇妙な行為をしていた。結局、その行為のおかげで、後ろを走っていることに、しばらく気がつかなかったわけだが、その軽トラは、ライトを消してついてきていたのだ。ライトを消した状態で、果たしてこんな曲がりくねった山道を走れるものだろうか。そんな俺たちの疑問なんかお構いなしに、きっちりと俺たちの車についてくるその軽トラの姿が、だんだん不気味になってきた。やがて、もしかしたら ついてきてるんじゃなくて、付き合われてるんじゃないのかという考えに至って、なんだか急に怖くなった俺たちは、慣れない山道にもかかわらず、できるだけスピードを上げて、ちぎってやろうとした。けれども、その軽トラは、飽きるほど必要につけてきた。無論ライトは消したまま。先輩も俺も完全にビビって、どうしよう、とか言い合うものの、どうしようもなくて、仕方なく車を走らせていたら、あるところから、後ろの軽トラの姿が完全に確認できなくなった。今度は見えないんじゃなくて、本当にいなくなっていたんだ。なんだか、狐に捕まえたような気持ちになったけど、何はともあれ諦めてくれたんだろうか、と少しほっとしていたら、しばらく走った道の前方に、後ろを走っていたはずの軽トラの姿が、俺たちの車のライトに映し出された。その瞬間、さーっと血の気が引いて、俺たちは言いようのない恐怖を感じ始めたんだけど、一方で、これは何とかしないとやばい、とも考えていた。で、そっからしばらくは、また元のように、前を行く軽トラを俺たちがついていく羽目になっちゃったわけだが、さらに走っていると、少しだけ道幅が広くなった、細い山道特有の追い越し箇所が設けてある区間に差し掛かった。その瞬間、先輩はものすごい勢いで U ターンを試み、壁だのガードレールなどに体を擦りつけながらもそれに成功した。それからは一目散に元来た道を、事故らなかったのか奇跡なぐらいの猛スピードで引っ返していったら、やはり U ターンして、今度はしっかりライトを点灯した軽トラが、案の定俺たちの車を追いかけてきた。逃げる途中に分かったのは、山道には、細いが何本かの枝分かれした道があったってこと。どうやら、その道を利用して軽トラは俺たちの車の前につけることができたんだろうが、俺たちは無我夢中で走っていたから、そんな枝道が目に入らなかったんだろう。どれくらい走ったか、本当に元来た道なのかもお構いなしに走り続けていたら、ようやくちらほらと民家が見え始め、やがて個人経営のガソリンスタンドの明かりが目に入った。ほとんどスピードを緩めることなく、そのガソリンスタンドに滑り込み、驚いて出てきた店員のおじさんの腕を掴んで、早口に事情を説明しながら、後をつけてきているであろう軽トラの寄り道へ連れて行った。すると、普段の軽トラは、ガソリンスタンドの数メートル手前で止まって、やがて厳しさを返すと、元の山道へと戻っていったのだ。その時、軽トラのボディに書いてあった何かを目にすると、おじさんは、ああ、まるまるまる会の連中か、と、さも平然と納得したのだった。後で聞いたところによると、その一帯の山は、その〇〇〇会、全国的に有名な某団体、〇か〇会ではない、の持ち物であり、その山の中に、〇〇〇会の一部の人々が、集落のようなものを築いて、集団生活をしているんだという。ただ、そこから脱走しようとする者や、その団体にいる身内を連れ戻すために侵入しようとする者、そして彼らの集団生活の内部を探ろうとするマスコミの潜入取材などが頻発するため、見回りや、あるいは威嚇の意味で、その会の連中が時々巡回しているんだそうだ。まあ、普段はおとなしい連中なんだよ、とそのスタンドのおじさんは言うが、一方では、そんな彼らの必要な追跡により、事故を起こす車も少なくないと聞く。俺たちも一歩間違えれば事故っていたかもしれない、と、その時になって、初めて自分たちの強引な運転に怖くなった。一頃は、しょっちゅうテレビや雑誌なんかに取り上げられていた、その〇〇〇会だが、最近では、めっきりと話題にされることが少なくなった。もしかしたら、あの軽トラの見回りが、 功を奏したのかもしれないが。次、長屋。子供の頃、一時長屋に住んでいたことがあった。そこに引っ越して間もないある日、姉が遊びから帰るなり、おかしなことを言い出した。あのね、うちの下に赤ちゃんが埋まってるって、まるまるちゃんに言われたよ。母はその時、近所の新参者に対する意地悪かな、ぐらいにしか考えてなかったらしい。ところが、それからしばらくした朝、父が目覚めるなり、この家の下には死体が埋まってるんじゃないか、と言い出した。何でも、夜中に金縛りに遭い、自分が寝ている三畳間の床下から、赤ん坊の泣き声が聞こえてきた、と。驚いた母が姉の話をすると、建築業を営んでいた父は、ダイナミックな行動に出た。なんと、大屋根向けかで畳を外して床板を剥がし、調べやがった。ドラマならそこで死体が見つかるところだけど、結果は何も出ず。ただ、不審に思った母が、後で近所に聞いて回ったところによると、私たち家族の前は、若い身重の女性が暮らしていたそうで、女性はその家で出産したらしい。しばらくは、赤ん坊の泣き声はしていたのに、ぴたりと静かになって、やがて逃げるように引っ越してしまったとのこと。その後も父は、頻繁に、夜中に赤ん坊の声が聞こえた、とぼやいていた。もっとちゃんと探せば、もしかしたら死体は出ていたのかもしれない、と今でも思う。同じく、長屋にいた頃の話。長屋のすぐそばに古いアパートがあって、そこの2階に若い女性が一人暮らしをしていた。多分、30代だった記憶がある。そのお姉さんは、近所の主婦とも気軽に立ち話するし、私たち子供にも会えば挨拶してくれる気さくな感じの人だった。お姉さんの部屋にはたまに男が出入りしていて、近所では紐だとささやかれていた。母によれば、お姉さん自身が彼がお金を無心に来る生活がきついと嘆いていて、それでも好きな男だったらしく、今日彼が来るのなどと嬉しそうにしていたらしい。そんなお姉さんが、そのうち近所で姿を見かけなくなり、どうしたんだろうね、と近所で噂が立ち始めた頃、部屋で死体で発見された。死因は餓死。第一発見者は、金の無心にやってきた男。かわいそうに、と母がうなられていたのを今でも覚えている。やがて、近所の噂も収まり、お姉さんの部屋にも新しい住人が入るようになった。でも、皆一ヶ月もしないうちに出ていく。長くいる人は、発狂する。小学生の男の子が、窓から通行人に向かってハサミを投げて、大怪我をさせたこともあったし、自殺未遂騒ぎもあった。ちなみに、うちの長屋と同じ大家で困り果てていたらしい。最後はお祓いしてた。近所ではお姉さんの怨念だなんてさやかれていたけど、個人的には怖い云々よりお姉さんのことを思うと心からやりきれなかったです。関係ないけど、その長屋とアパートの大家の娘さんがすぐ近所で暮らしていたのですが、うつ病だったそうで、実質寝ていた中学生の娘をめった刺しで殺害するという恐ろしい事件が起きました。あの土地には何か因縁があったのかも。餓死事件が発生したのは、母の記憶によると、昭和49年から52、3年ぐらいだったようです。ただ、大家さんがいわゆる地元の有力者だったので、 新聞には載らなかったかも。そのアパートの1階に住んでいた中学生教師が失踪する事件があったんですが、その時も載らなかったので、少なくとも毎日新聞には載りませんでした。私は子供だったので、もう記憶は薄いのですが、母によると、お姉さんは痩せ細っていたのに、顔だけはきれいに化粧していたそうです。お姉さんに合唱。あと、赤ちゃん埋まってる事件ですが、母の話では、父と姉だけでなく、私も言っていたらしいです。本人記憶なし。幽霊話じゃないので書かなかったんだけど、怖い話はまだある。私たちが暮らしていた隣の部屋っていうのが、頻繁に住人が入れ替わる部屋で、ヤクザみたいなものやら、飼い犬を虐待する夫婦やら、ろくなのがいなかった。その時は、若い男が入居してました。ある深夜、母と私が起きていると、外から砂利を踏みしめる音が。私たち家族が暮らしたのは、道路から一番奥の部屋だったんですが、各家につながる通路には砂利が敷いてあり、住人はその踏む音を聞くことで、どの家に人が来たかわかる感じでした。その夜の足音は、どうやら隣に来たらしく、あ、人が来たね。こんな夜中にね。と、二人で話していた。ところが、その後、ドアを開ける音も何もしない。ただ、人の気配だけがする。数分後、何をするでもなく、足音はまた道路に向かって去っていく。何だったんだろうね。と話しながらも、そのまま寝てしまった。翌朝、外に出た姉と私は、すぐ家に逃げ込んだ。隣の玄関の前には、なんと、目をくり抜かれて、腹を裂かれた、白猫の死体が、個人的には、幽霊云々より、これが一番怖かった。母は、これが一番怖かったそうです。ある夜、砂利を踏む音が我が家の前まで来たかと思ったら、ドアを叩く音が。母がドアを開けず家の中から応対すると、男の声で一言、追われてる。かくまってくれ。両親は顔を見合わせていたけど、丁重に断りました。すると足音は我が家の庭を抜け、我が家の横にある裏へ抜ける通路に行ったようでした。翌朝、外へ出た母が、血相を変えて家に戻り、父を呼んでいる。全員で外へ出て、愕然とした。砂利道に、点々と血がついている。血は、庭から裏へ抜ける通路に続いていて、どうやら、夜の男はそこに隠れていたらしく、通路の地には、大量の血が染み込んでいる。そうして、それを踏みつけるような、たくさんの足跡。まさに倒れていたのを誰かが夜中の間にそっと運び出したような感じ。警察には通報はしませんでした。ただ、父が水をまいて血痕を消し、母が植木の土を持ってきて上から踏み固めていた。もしかくまっていたらどうなったんだろう。怖いというか、すごく後味の悪い話ですいません。大家さんの家は旧農家で、当時その大きな家の前に畑がありました。長屋から見ると真横、今でもあるらしい。大家さんの家と畑の前を細い市道が通ってて、その市道は緩やかにカーブしていたんですが、ちょうどカーブするあたりに何もない変な土地がありました。四畳半ぐらいの大きさで植木も何もない。中途半端すぎて遊び場にもならない。市道自体は 子供の遊び場だったけど、なぜかその土地には足を踏み入れた記憶があまりない。で、その土地のところに電柱があって、足元には理由はわからないけれどお祓いの棒が刺してあった。神主さんが手で持ってシャッシャッとやるあれ、割り箸と半紙で作ったあれのミニサイズが電柱の下にいつも刺さってた。ある日、みんなで遊んでいたら、同じ長屋に住むタケちゃんという悪ガキが、それを引っこ抜いて遊び始めた。やめなよ、呪われる、なんてワイワイやっていたら、畑仕事をしていた親のじいちゃんがすっ飛んできて、全員ものすごい勢いで叱られた。やったのはタケちゃんなのに。で、近くにあった用水路、柵も何もない、昔の生活用水路の名残のそばに遊ぶ場所を変えたんだけど、普通に歩いていたタケちゃんがいきなり横によろめいたと思ったら、その用水路に転落。浅かったのでみんなで助け上げたら、ヘドロまみれで半泣きのタケちゃんが、今押したの誰だよ、なんで押すんだよ。押すってあんた一人で前歩いてたやん、と笑ったんだけど、じゃあ押したのは誰って話になる。今思えばほんのり怖い話。最後にご逸談になりますが、あの長屋にいた間、実は父がおかしくなって、家族はひどい DV に悩まされていました。近所で鬼親父とあだ名がつくくらい。追い詰められた母もおかしくなり、家族はめちゃめちゃでした。あの家に住んでいて良いことは何もなかったと思う。でも引っ越して土地を離れたともに、あれだけ狂った父が少しずつ穏やかになったんです。今は当時が嘘みたいに物腰の柔らかい人になりました。不思議ですよね。長屋っていうか、その土地なのかね。怖え。心霊系から人の狂気まで取り揃えてるなんてすげえよ。日本のどの辺？ドキュンの巣窟、東京は足立区でございます。例のタケちゃんが落ちた生活用水路は江戸時代からあったそうで、後に区の史跡に指定されました。地域で氏子になっている氷川神社もあったし、大家さん一家専用の墓守寺もあった。土地の名前には江戸時代の農村の名残が残ってる。そういう古い土地だったから因縁があってもおかしくはないのかも。正確に言うと、お嬢さん目指し事件は私たちが越してからの出来事です。平成2年か3年頃だったと思う。当時長屋から徒歩10分ぐらいの場所に住んでいたので。
我は王、
中野くん、中野くん、静かに静かに、
キングだ、
静かにして、中野くん静かに、CM だから。
ウィ、
今から CM 撮るから静かにして。
ウィウィ、
静かにできる。
ウィ
キッキング、ストップストップ、静かにしてください。いいですか、今から CM を撮りますよ。いいですね、静かにできる。みんなできるかな、できるかな、中野くんもできるかな。お、中野くん静かになったよ。いいね、あさみちゃん静かにできるかな。よしよし、いくよいくよ、じゃあ CM 撮るよ。
我は王、
我は王、
キングダム、
はいはいはいはい、スタートは僕に合わせよう。わかるかな、わかるかな。
もう時間ないよ。
せーの、え、じゃあスタートを僕に合わせてください。いいですか、はい、いきますよ、せーの。わー、あれしないんだ。
南国さざみ放送局
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
繋がる